主の宮を賛美します。皆さんおはようございます。今回、桑名教会に、来ることができ、とても、感謝しております。まだ知らない方もおられるかもしれませんけども、総持寺基督教会、今年ですね、剣道50周年を、迎えて、まあ、忙しいと言いますか盛り上がった日々を、過ごしております。9月の20日の日曜日には記念礼拝を行いまして、今まで来た人も、まあ、招待状を出しまして、約日頃は礼拝 4,50 名なんですけども、98名の、兄弟姉妹、また懐かしい先生方が、来られました。私たちの教会はザービー先生という方が開拓伝道されたんですけども、まあ、先生がムービーで、メッセージくださって、その後黒川先生という先生が牧会されて、そしてその後青柳先生、そして私ということなんです。まだ皆さん感謝のことに生きておられるので、全員なるべく揃えたいなと。ほんでそれで、まあ、古い人は懐かしいことを喜び、新しい方々は神様がどのように総持寺教会を建てられて、その御業をどのようになされたのか、まあ視覚的にね、あ、こういう方が主によって導かれたのか、あ、こういう方もおられたのかとね、全体像を見ることができて、心から、感謝しております。まあ、この教会は、田沢姉妹が、在籍されていて、まあ、総持寺教会の方も来てくださっているので、桑名教会のことも本当に久しく私たちも、教会で覚えております。まあ、感謝のことに田沢姉妹の、お父さんの山本さんも今年、もう皆さんお聞きと思いますけども、病床洗礼を受けられて、あ、本当に、倉先生はじめ皆さんが祈っておられて伝道されたり、また私の先輩の青柳先生 も、本当に熱心に伝道なされて、こう身を結ぶことができた、まあ、そういったこう祝福の、50周年を、迎えられていることを、心から感謝します。さて、今日はですね、皆さんと共に聖書をこう見ていきたいわけなんですけども、まあ、4節に、まあ、イチジククワの木というふうに書いてあるんですけど、別にクワナとかかってるからこの箇所選んではないんですよ。まあ、聖書朗読を聞きながらふとそういうふうに思ったんですけども、この箇所は非常にこう基本的で、もう皆さんも何回も何回もこう聞かれたところなんですけども、しかしなぜこの箇所を選んだかといいますと、こうルカの福音書にだけザーカイの話が載っていて、またこの箇所はルカの福音書のテーマでもあるんです。ですからそこをこう皆さんと見ていきたいなと思ってまいりました。皆さんはね、この方の大概の方は、まあ、イエス・キリストを信じられていると思いますけども、まあ、信じている方々はそれではイエス様とはどのような方ですかと聞かれたらどのように答えるでしょうか。また教会に来られて日が浅い方々も、まあ、聖書の主人公イエス・キリストはどのような方ですかと言われたらどのようにお答えでしょうか。ちょっとイメージしていただくと、ああいう方である、こういうふうに思うというのがいろいろこう頭にね、浮かぶと思います。しかしその皆さんが想像した以上のお方であるということを今日はお伝えしたいです。皆さんが思い描いた以上の素晴らしいお方がこのイエス・キリストなんだということをお伝えしたいと思ってきました。まあ、今日のところを見るとですね、まあ、皆さんの周りに加害者と被害者が身近におられたらどちらの方行きますか。 もちろんほとんど被害に受けられた方々のところに行くんではないんでしょうか。被害者の方に尋ねて慰めたり励ましたりこうすると思いますね。まあ、例えばですね、まあ、オレオレ詐欺というのがね流行っておりますけども、私が住んで大阪ではあんまり引っかからないということも聞いておりますけどもね、言われても何言うてんねんみたいなね、誰々が交通事故が捕まってるとかね、病院に死にかけて、あ、ほんでそのままもうね死んでもらっても結構ですみたいな、言う方も多いから低いらしいんですけども、そのオレオレ詐欺をしている人と実際に生活困ってるのにお金をね振り込んでしまって騙されてしまった人、その二人がいると、そういうことをこう、考えると もちろんこうお金を取られた騙された人々のところに行って何か助けることはありませんか、人生は本当につらいですねということを語ったりいろいろこうするんではないでしょうか。しかし今日の聖書の箇所は、まあ、そういう目で視点で 見てみると、イエス様は加害者の方に近づいて、しかもその友となられたとこう書いてあるんです。そこにキリストの偉大さ、それが豊かに現れているのではないでしょうか。まあ、そのところをどのように現れているのか、キリストの偉大さが現れているかを見ていきたいと思っております。まあ、今日の箇所を 見ますと、一節、まあ、エリコという町にイエス様が入っていったということが書かれています。まあ、エリコという町は、どのような町でしょうか。まあ、私たちは、まあ、日本の地名を聞くと、まあ、大阪だったらね、なんか食い倒れみたいなんで、まあ、駅みたいな8800円でなんか被害でね、食い倒れのツアーみたいなの書いてましたけども、あ、そういうイメージがあるんだなとこう、湧くと思うんですけども、エリコの町と聞いても私たちはピンときませんけども、どのような町かというと、大変豊かな町でした。そして非常に重要な町でした。なぜ豊かな町かと言いますと、そこはたくさんのたくさんの、まあ、シュロの大きな森があったとその当時言われています。世界的な、大きな森と、そしてまた世界的な有名なこうバルサムという香料の木があったんですね。ですから夏目ヤシがたくさん、取れますし、またバルサムという香料を輸出していましたので、もう大変大変そういう意味で豊かだったんです。そしてエルサレムに行かれた方は分かりますけども、エリコの町に行って、ガイドさんは大概言うんですね。このエリコの町からこう山に登っていったらエルサレムで、エリコを通ってエルサレムに行くんですということですから、そういう意味で重要な町で、そういった商売するものがある、また、エリコのからエルサレムに行く道があるということで、非常に非常に発達した、大きな町ということが言えると思います。ですからですね、その当時、まあ、ローマ帝国が、イスラエルを支配してたわけですけども、このエリコを、まあ、課税地として、まあ関税を徴収するということを、まあ、していたんですね。で、今日の登場人物が皆さんもよく知っているようにザーカイという人であり、その人が主税の頭だったと、説明しているわけです。まあ、主税人、まあ、今もね、税を取って仕事というのはあまり良い目で見られない偏見があるわけですけども、しかしこの当時は余計に主税人と聞くとちょっと目を合わせたくない、一緒にいたくないという、目で見られました。それはなぜかと言いますと、まあ、どのようにしてこうなるのか、テストがあったわけでもないですし、こんなでもないわけです。なぜ、どういうことかというと、お金でその権利を、主税になる権利を買うということなんです。ローマ帝国は非常にあの賢い政策を取るんですね。ローマ帝国、ローマ人が来て、イスラエルの人から、ユダヤ人から直接税金を取るとなると、もうすごくローマ嫌われますよね。だから嫌われ役をローマは作りたいんですね。ですからユダヤ人の中で主税になりたい人、その代わり、その権利を買いなさいと。勝ったらローマ帝国は私腹を肥やすことを認めますよということなんです。ですから膨大な利益を設けてたんです。例えば、まあ、関税で一つのものが、まあローマ帝国に、あ、この荷物、このものを一つ、まあ、1000円ローマ帝国は払わないといけないとすると、1500円、2000円、人をこう見て、たくさん取って、あとはもうこう入れるということですか。何も働かんとね、物も作らずに、そういうふうに、まあ、していいという、ですから権利を買うんです。それ権利を買って、それは大金持ちの、特にエリコの町で、先ほども大きな大きな町で主税人をするということは、とてつもないほどの、まあ、大金持ちになるということを、意味していました。でもですね、そういうお金持ちになるにはいいかもしれないけども、 その国に住むとなると非常に辛いものがありました。もうユダヤ人はもう異邦人に支配されているということももうね辛かったんですね。もう嫌だったんです。そしてまた神様にのみ捧げるお金をローマ帝国異邦人の王にこう捧げないといけないというので非常に不満を持っていたわけなんです。そのローマの片棒を担ぐのが主税人で、異邦人、ユダヤ人が嫌う異邦人と接触している、それも騙して取ったということがね、後で出てきます。私が騙し取ったものはという、騙したりしていると。ですからこの社会の中で非常にこう孤独、また、人々から嫌われているというのはそういうところから、自然人というのは来ているわけなんです。まあ、なぜダーカイは自然になる道を選んだのか、そういう職を選んだのかというのは聖書には書かれていません。でも想像するといろんなこう可能性はね、出てくると思います。社会から除外され嫌われていると分かっててなおも非常、すごくこう孤独な道を選んでいく、心の底には誰かに認めてほしい、評価されたい、自分の今のこのままではできないからそういうお金持ちになりたいという言われたり思ったり、また小さい時人に裏切られたり、まあ、お金で苦労に苦労を重ねた、そういった裏返しあったのか、まあ、どうしてなのか分かりませんけども、皆さんも本当にそこを想像するとザーカイがどのような気持ちであったのかということが理解ができると思います。それザーカイの話がこう面白いというのは、あの一つの特徴、背が低いということなんですね。僕はじめちょっと聖書で笑う箇所が、あの笑った箇所が何箇所があるんですけども、まあ最後背が低いで、なんで聖書にこんなわざわざね、世界の人々が見るのに背が低いと言われるのをそのまま嫌なことを書いてんのかなと、ずっとこう思ってたんですけども、改めてまあ読んでいると、これはもちろん背が低かったんでしょうけども、象徴的な意味で書いてあるのかなというふうに、思いました。それはどういう意味かというと、ザーカイの存在というのはこの社会の中で小さな小さな存在で、周辺もう端っこの存在なんです。ですから背が低いということを通して、まあ、ルカの福音書は背が低いということを通して社会的に一番端のものだということを表したかったんじゃないかと思います。つまりもっと言うならば、ザーカイが死んでも誰も泣かないんです。ようやく死によったかと、もうせいせいするわと、あんな悪いやつは死んで当たり前やし、もう死んだことも話題にしたくないと、もう何もなかったように、過ごす、もちろん葬儀も行かないでしょうし、そのように社会の中で蔑まれた存在であったんではないでしょうか。そのザーカイが3節4節見ますと、彼はイエスがどんな方かを見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出し、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。そこにちょうど噂のイエス・キリストが来られたんです。もうすでにこれは19章ですから、もう十字架にかかる直前の話になってきますので、イエス様の交渉外が終わりの時期ですので、いろんなところで奇跡したり、癒されたり、素晴らしい教えをしたというニュースは、もちろん大きな町のエリコでは流れていたと思います。そこに来られるという分かったときに、ザーカイは行動を起こしたんです。そして、それもイチジク桑の木に登ってまで、まあ、イエス様をこう見ようとした。大の大人が木に登って見てる姿というのはね、非常にある意味、滑稽にもこう見えるんですけども、人からどう見られようか構わないということです。まあ、3節にイエスがどんな方かを見ようとしたというこの、まあ、日本語ではそのニュアンスがあまり出てないんですけども、熱心に一度見てみたい、ぜひこの機会に一目見てみたいというような言葉が使われているんです。 人前に出て目立つ木に登っていくということは彼にとって大きな勇気だったんですね。町の人々はすべてザーカイのことを知ってて、もう嫌われている悪党という目で町の人々を見られるというのを覚悟の上で登ったということです。その動機が3節にどんな方か、それを知りたいということです。これがザーカイの動機だった、動機だったんですね。まあ、風の噂にいろんなことをこう聞いていたです。特に彼の心に残ったのはおそらく遊女罪人と呼ばれる方、そういう人を受け入れる、近寄っていかれる、社会の周辺の人々に自ら手を差し伸べていかれる。そして聞くところによると12人の弟子の一人は主税人である。そうですね、マタイが主税人でしたね。ですからこの目で本当にメシアなのか神の子なのか、いろんな奇跡や教えやそういうところから本当にそうなのかということを確かめたかったんではないでしょうか。まあ、皆さんはザーカイという人自身はどんな印象を持っているんでしょうか。まあ、クリスチャンホームの、ね、子供たちは何人かこういますけども、まあ、小さい時から、ね、まあ、絵本とかザーカイの絵本とかね、もう紙芝居を何度も何度もこう見てきた。大体あのザーカイの絵とコミカルになんか描かれてますよね。なんかカールおじさんみたいななんかにこうちょっと峠た顔でなんかちっちゃくてちょこちょこちょこちょこ走っていってね、なんか見るなんか意外とこう可愛くてちょっと、軽率な感じのねイメージは結構多いと思います。でも実際はどうだったんでしょうか。まあ、そういったイメージではかなりかけ離れていると私は思います。まあ、どうして思うかといいますと、ザーカイという人物は主税人でした。そしてここでは主税人の頭であった、トップであった、何人もの何十人何百人かもしれない、そういった主税人を束ねていたということなんです。これはものすごいことなんです。誰でもできることではないんです。人間的な能力に非常に優れた人であったということが、分かります。だって皆さん想像してみてください、自然になりた人が集まってくるんですよ、ね、教会員のような皆さん優しい優しい方ばっかりね、来て、そして何かやりましょうというんだったら話ね、また話し合いもしやすいんでしょうけども、何か本当に自分で買ってね、お金を人生お金だと思ってるそういう人たちがね、集まってくるわけですから、それを束ねるということは非常に難しいということが分かると思います。またトップに上り詰めるということは、彼には人を見抜く目があったということです。この人は自分のサブになるとか、あ、この人はサブになれないなとか、また近寄ってくる人は彼自身は、あ、この人はいくらぐらい税金を取ることができるのか、余分に取ることができるのかを見抜く洞察力もあったでしょうし、またこの人が私によく寄ってくる、この人は何の目的で自分に近づいてくるのかということを見抜いて自分を守っていたと思うんですね。ですからこうザーカイという人は非常にこう優れた人物能力の人だったと思います。おそらく人をこう見抜く目も十分あったと思います。ですからイエス・キリストというお方が来られる、イチジクの桑の木に登ってまで一目噂が本当か自分で確かめようと思ったんではないでしょうか。すると驚くべきことに五節を見ますと、イエスはちょうどそこに来られ、上を見上げて彼に言われた、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからと。イエス様の方が立ち止まって木に登ってザーカイに語りかけられたと驚くべきことが起こったんです。そしてそれに対してザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエス様を迎えた。大喜び、この喜びは、すごいこう、喜びということができますね。考えてもしなかった方から 声をかけられてて、本当に泊まることにしてあるからということをこう言われるわけですね。皆さんも本当に一生かかってこの人と会いたいと、思う人がねおられたら、その人がその人の方からあなたに会いたいと言われた時の喜びというものがあり、考えることができると思います。大喜び、なぜイエス様を迎え入れたのかといいますと、ザーカイの場合は、一つはですね、ザーカイというね名前をイエス様は知っておられた、ね、初めて会ってますよね。ザーカイという名前を知っておられて、まあ、そしてザーカイと呼びかけられた。あ、ちょっとそこにちっちゃいおじさんで木に登ってる人というような言い方ではないんですね。ザーカイと呼ばれるんです。これはどういう意味でしょうか。個人的に名前を呼ぶということは非常にこうその人に関心があるということです。ユダヤの社会からのけ者されている自分に関心を持ってくださっているということなんです。ザーカイと名前を呼ばれたのは、まあ主税人仲間と罪人仲間を除いてはひょっとしたら初めてかもしれません。それかすごい久しぶりだったと思います。ユダヤ人意味決まってますからね、ザーカイ話題にすることもないし、名前なんか言いませんな。あのね、ケチ野郎とかね、泥棒みたいな犬とかね、まあ、大体そういう悪口言いますよ。もう名前のもアホらしいというのね。それをザーカイと呼んでくださる、それこそ素晴らしいことですね。皆さんも名前を呼ばれるということは、とても嬉しいことだと思います。名前ということで思い出すんですけども、まあ、私は北島和幸というんですけども、まあどういう字書くんです電話で、まあ、バーッと答えるんですけども、名前の方は平和の和にひらがなの A みたいなこれというふうに書くんですというふうに、まあ、言う、あ、わかりましたとかね、まあ、そういうふうにこう説明するわけなんですけども、まあ、よくこう年賀状とかもらう時々に間違えられてるんですね。ね、和幸の幸にね、のを入れてるんです。こう点をこう、わかり、もう皆さん頭の言い方わかりますね。え、それは乏しいというふうに思うんですね。その時ね、もう内容を見る、みたいな。こう思うんですね。あ、この人はどうなんかなというふうにね、自分のこと思ってくれてるのかなと、そういうこうね、何かこうその人はただ単な小さなね、うっかりしたこう間違いで、大意はないと思うんですよ。受け取る側は私の問題なんですけども、でも字をね、いいふうに間違え、ひらがなの A ぐらいだったら、いや、ね、まあ、これ許す範囲なんですけども、なんか乏しいと書かれてたらえというふうに思いますね。それを考えてみてくださったら、皆さん名前を覚えてくださってて、会ったこともない面識のない人が誰々さんというふうに呼んでくださったザーカイにとって、ですから彼は大喜びをしたわけなんです。そしてまたもう一つ大喜びをした、2番目の喜びは、家に泊まることにしてあるから。もう名前を呼ばれただけでも素晴らしい。泊まることにしてあるから、事前の連絡もなくね、泊まることにしてあるからというふうに言うんですね。誰がザーカイの家に泊まりたいという人がいるんでしょうか。もうお金もなく、もうね、もう罪人でね、ユダヤ人のところに助けてもらえないか、ザーカイさん泊めてくださいっていうのはあったかもしれないけども、普通のユダヤ人で泊まることにしてあるということは、もう昔から前からもうどこに泊まるか、エリコに来たら決めてあった。特に十字架にかかる最後のエルサレム訪問の前に、ザーカイのところに泊まることにしてあった、予定してたということなんです。名前を覚えていただけではなくて、本当にザーカイのことを心に留めて祈っていた。まさにその祈って予定していた時が今日訪れたとイエス様の側は思ってくださっている、まあ、ですから大喜び、したということですね。そして3番目は、そのザーカイというのがもうイエス様の無条件の愛に触れたというのが一番大きな喜びだったと思います。まあ、ザーカイのもとに先ほども言いましたように、近づいて親しく近づいてくる人は必ず下心があったんです。もうこれです、お金ですよ。違うってね、お金普通ですね、 被害者のところに行くけども加害者のところに行かないというふうに言いました。ですから好き好んでそういう人に近づく人はいないんです、お金目的以外はね。しかしこのザーカイのところにイエス様は泊まること、近づくということをするんですね。でザーカイ自身も自分が罪人であるかよく知ってましたよ。もうあえてでもその道を選んでる、ユダヤ人を選んでるんです。全て知っていた上でなおも愛おしく思って受け入れてくださるイエス様、そこなんですね。イエス様はザーカイに急いでおいてきなさい、あなたの財産の半分を貧しい人に施しなさい、またあなたが騙し取ったものは4倍にして返しなさい、そうすれば私はあなたの家に泊まりますというふうに言わなかったんです。言わなかったんです。ただあなたの家に泊まるから、取引ではないんです。イエス様はザーカイを責めることもなく、ただただ愛して私はあなたのところに泊まる、この当時は親密な交わりを表す表現ですね。そしてこの出来事の1週間後にイエス様は十字架にかかられていくわけなんです。ですからこれはザーカイのことを通して社会の底辺を含めて全ての人にイエス様はそのようにしてくださるということを私たちは覚える、これがザーカイの話であるわけなんです。ということはどういうことかと言いますと、あなたもイエス様は名前を覚えておられて、名前を呼んでおられるんです。まあ私も振り返ったら、何か信じる、決心する、呼ばれたような気がしますね。イエス様の方からノックしてくださったり、また北島よとずっと声をかけてくださってた。それに気づかなかっただけなんだなというのが、皆さんもそうではないでしょうか。そのように私のことを覚えて、名前を呼んで今も呼んでくださっているということです。そしてまたザーカイと同じようにイエス様はあなたの家に泊まることにしてあるから、あなたのことを泊まれることを楽しみに祈って祈って声をかけ続けているとおっしゃってくださっているのではないでしょうか。そしてまた私のためにイエス様も無条件の愛を示してくださった。それは私たちにはイエス・キリストの十字架ということでそれを表してくださっています。私の罪のためにイエス様は十字架にかかってくださった。なぜ罪のためか、罪を許してイエス様が私の心に入るためです。罪があるから私たちはイエス様と本当の意味の交わりができないわけですから、その罪の問題を解決した上で入ります。入れるようにしてくださった。ですから無条件の愛を北島のために十字架にかかったと言ってくださって名前を呼び続けてくださるということなんです。ですからこれ皆さんお一人お一人もそのように迫ってくださっているわけですね、今朝も。そしてザーカイはこの無条件の愛に触れたときに救われて全くの価値観が変えられていくわけなんですね。まあお金さえあれば人を人と思わない冷たい心の持ち主でしたけども、8節見ると、ところがザーカイは主に言った、主よご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します、また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。これ皆さん驚くべきことではないでしょうか。冷たく、またその人が困ろうが本当に騙して取っていた、自分にはもう十分十分すぎるお金を持っていたのにそこまでする、その人がイエス様の無条件の愛を受けたときに私の財産を今半分貧しい人に施します、そしてまた騙し取った人には4倍にして返します。4倍ということはどういうことかというと、立法に規定している以上のものを払いますということなんです。もう少し具体的に考えますと、財産の7割から8割を他の人に譲るということを たった一日でしたということです。まあ、いくらあったか分かりませんけども、まあ、金額10億としますと、7億から8億円をもう貧しい人に施したり、保証金として喜んで支払ったということなんです。ザーカイは無条件の愛に触れたときに、お金からも人からも全く自由にされたわけなんです。本当にありがたい。このようなことが私に起こるのか、この素晴らしいイエス様の愛にどのように応えようかとしたわけなんですね。それで自分にとって大切なものは何か、イエス様が私のことを愛しておられて、これからイエス様との関係が深まり、交流、交わりが大切なんだ。お金が一番大切ではないんだと。もうこれを失っても、私にはイエス様がいるということですね。ここに、イエス様と出会った人の素晴らしさ、自発性というのが、出てくるわけなんですね。まあ、このことから、私たちクリスチャン一人一人、また教会というものは、何がこう心臓部分、大切なことかというと、やはり愛だと思うんですね。愛。それは私たちが人間的な愛をもともと持ってるか持ってないとか、そういうことではなくって、イエス様の十字架、私のようなものが、私のようなものに、このイエス様が愛を示してくださった。心からその愛に応えていきたいのが、クリスチャン生活であり、また、教会の大切なものではないでしょうか。そしてこのイエス様がこう地上に来られた目的が、10節に書いてある、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これが、ルカが言ってるイエス様が人となられた目的は、失われた人を探して救うために来たんです。だからそのために十字架にかかっていくということです。十節を見れば本当に主の熱心さがわかります。主の主権がわかります。失われた人を探す。もう草を分けてもどこまででも探す。まあ、それがイエス様の偉大さが現れているわけですね。失われた人というのは、本来あるべきところから外れてしまって誤った場所に置かれたという意味です。まあ、つまり人間は神様から離れてしまったところにいるということなんです。まあ、例えばですね、腕時計が、あるとします。まあ、腕時計は大切な働きしますね。こう時を刻むという、あ、今何時かな、アート礼拝、もうそろそろ終わるかな、メッセージとかね、思っておられる方も、時計と思われるかもしれませんけども、その時計というのは私たち時を知らせるということで、非常にこう大切です。しかし、これが失われた、落としてしまったらどうでしょうか。本来の働き、時は動かしているかもわからないけど、何の役にも立たないんですね。まあ、私とか猫飼ってます。猫がね、じーっと、あ、そろそろご飯の時間やな、あと3時やなとかね、時を見てるの見たことがないですし、お猿さんもね、こんな見てね、あ、そろそろもね、散歩の時間やなとかね。ですから、時計は人間の元にあるとき、初めてその意味、目的が出てくるわけです。人間も同じなんですね。なぜならば、私たちが信じている聖書の神は、私たち一人一人を作られたというふうにおっしゃってますから、神様の元に来たときに、生きるということが分かり、自分の大切が分かり、使命や意味がそこにはあるんだなということが分かります。いや、むしろもっと神様によって生かされてるんだということさえ分かるんではないでしょうか。イエス様は本来のところ戻すように、神のもとに帰るように、自分らしく生きるように、そのようなことをするためにイエス様は十字架にかかられ、無条件の愛を示してくださったんですね。そして個人的にあなたの名前を呼んで人生をやり直すことができるようにというふうに熱心に熱心に探しに来られたということです。私の家族もクリスチャンホームなんですけども、もともとクリスチャンホームで全くなかったんですね。 まあ、その時思い出した時に思い出いつも思い出す時に神様熱心に探してくださったなと思います。私は別に宗教全然興味ゼロの、自慢じゃないですけど人間でしたし、教会とか、言われたら宗教とか言うと、まあ本当に人生で悩んだ借金いっぱいしてる人とかね、なんか会社倒産したとか、なんか困ってる人が弱々しくこうずっとね言ってるやとずっと思ってましたから、絶対自分から行く思いはなかったと思います。しかし神様は、まあ、母親を、まあ、教会に導いて洗礼を受けるというふうに導いてくださいました。まあ、それは、私の弟が、まあ、知的障害を持ってまして、まあ、それで、まあ、親はこう悩んで、教会に導かれて、信じたようです。そして洗礼を受けるからお前代表で来いとこう言われたんですね。代表でね、だからもうクリスチャン全然家族言いませんお前で、まあ母が言うけど父親に絶対言えへんしね、弟は知的障害者、まあ、僕ぐらいで、そうか1000円やるからと言ってね、いまだに1000円もらってないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それで行ったのが初め教会でした。ですが母親が洗礼を受けて、でその後なんと同じような反対で父親が洗礼を次の年受けて、その次の年私で、その次の年が弟が、本当に地獄行くの嫌だという短い証で、まあ、洗礼をこう受けたんです。そのように本当に神様が私の家庭に、また私にも、まあ、そのような形でないと、まあ、信じたり人生を考えることがないとこう思っています。そして神様は私が20歳の時に、導いてくださって、まあ、ここに今立っているわけなんですけども、まあ、同窓会っていつも驚かれますね。仕事は何？牧師って、あれしたら何があったん北島とかね言われたりするんですけども、まあ、そのように神様が、本当にそういったこと、私の心の汚さを見せ、イエス様が、聖書を読んでる時に、このルカのもうちょっと後の方に十字架の上でね、父を彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですとこう祈られた、読んだ時にイエス様という方は高校の教科書で実際におられたことは知っていると、そしてその方が拷問にかけられて死ぬ前に本当にこのように祈られたら、それひょっとしたら神様違うかな、誰もそんなこと言う人いませんよね。もう拷問にかかったらね、もう人を呪い、もうわめきながら死んでいくのが普通です。まあ、そこから本当にイエス様を信じる大きなきっかけになった聖句なんですけども、そのように考えてみると、神様は熱心に全然宗教的な関心のない私をも、家族を全員を導くことを通し、あ、探してくださったんだな、本当に感謝だなということが分かります。ザーカイも本当に神様によって、イエス様によって探してくださいました。そしてエリコの町の人々はどうでしょうか。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたということになります。ですからイエス様はどのように見るか、あ、私をも探してくださっているというふうに見たときには無条件の愛を受けて変えられるということが起こります。そしてまたそれをお断りするときに、まあ、つぶやいていく、またユダヤ人のその伝統の中で、異邦人また主税人というのは滅びて当然だとか、そういう愛のない心になっていくのではないでしょうか。そして私たちは本当に今日本当にイエス様を信じてない人はザーカイのように受け入れるように、また受け入れている私たちはもう何度も聞いてますけども、今本当にイエス様が一生懸命探してくださって今の私があるんだ、初めの愛を思い出す必要があります。そしてその初めの愛によって私たちは信仰生活を送りますし、教会をいろんな活動をしていくわけなんです。掃除教会も50年と言います。まあ桑名教会はちょっと先輩ですけども、まあ、本当にそういった50年も経っていくと、何かその愛は愛でこう頭で覚えてるんですけども、いつの間にか、規則や義務とか習慣、これが私たちの戦いになってくるんですね。まあ礼拝というのは習慣、また奉仕というのは義務で、教会の規則のようなものがあって、それを守っていく、そのようにこうそっちの方が強くなる私たちの弱さを持っています。 本当に規則もその礼拝もそして奉仕も初めは喜びでイエス様に仕えたいという喜びで、また礼拝もイエス様が十字にかかって罪を許してくださったゆえに私に礼拝する特権を与えてくださった、素晴らしい。教会も主の本当に建てられた体を形づくる素晴らしいものへと思って、さまざま規則を立て教会が地域に用いられるようにと願って作られ、私たちはそのような本当に救われたものとして本当にこう、義務的に習慣的になりやすいこう戦いがこの聖書の時代の教会でも、いつの時代の教会でもそれは戦いとしてあります。ですから今日はあえてザーカイがイエス様と出会った、いやそうではなくてイエス様がザーカイを探し出して声をかけられ、あなたを探していたとメッセージをされた、そのことを私たちはね今朝覚えましょう。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの御名をあがめて賛美を申し上げます。ここにおられるお一人お一人はイエス様が探して探して声をかけられ続け導かれている方々であることを覚えてありがとうございます。またこの桑名教会もあなたが祈られ、北米の方々が本当にイエス様の愛に応えて多くのものを捧げて私たち福音を伝え、具体的な助けをしてくださったゆえに建てられていることを本当に神様ありがとうございます。どうぞイエス様のその無条件の愛によって私たちがさらに今日自発的な思いで主の愛にお応えする歩みをしていくことができますように、どうぞ導いてください。その時に私たちはあなたに用いられ、またこの地域にも使えることができます。どうぞ導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。